ボランティアだより、助け合い事業コーディネーターが行く、ほっこり話、川中島地区編です。その1、私がコーディネーターになって、初めて福祉移送の利用会員登録をさせていただいた T さん。当時奥さんと一匹のワンちゃんとで住んでおられました。ある時、庭からワンちゃんがいなくなっていることに気がつきました。寂しいな、とぽつりおっしゃった T さん。月日がたち、奥さんも亡くなられ、ますます耳が遠くなり、福祉自動車の予約も遠方の息子さんがされるようになりました。予約が入っていない朝に T さんから、病院に連れて行ってくれ、と一方的に電話が来て、耳が遠いので返事はご自宅まで出向かないとできず何度も通いました。そんな T さんも病には勝てずにお亡くなりになりました。ある日、ご遺族の息子さんが司書に来られた際に、皆さんのおかげで父は住み慣れたこの地で最後を迎えることができました。ここに住んでいて父は幸せでした。支えてくださった皆さんに、ありがとうとお伝えくださいとおっしゃっていただきました。走馬灯のように十数年の出来事が思い出され、T さんが亡くなったのは寂しいことですが、息子さんの言葉は嬉しく、協力員さんと分かち合いたいと思いました。その2、ある朝のこと、新人福祉移送協力会員さんの乗ってこられた車両ナンバーの数字が目に留まり、意味のある並びですか?とお聞きすると、しばらく間があって、結婚記念日、忘れないようにね。その照れたお顔に太陽が当たり光っていた。仕事柄、利用会員さんのご家族のことに触れる機会はあっても、協力会員さんは直行直帰。まっすぐ行って、まっすぐ帰るです。普段の活動ではお店になることのないご夫婦愛にほっこりさせてもらった朝の一コマでした。川中島地区、助け合い事業コーディネーター、荒井優子さんでした。次です。幸せる園芸、幸い園芸、ペットボトルで挿し木。この3月に引っ越しました。庭の植物は、まだ芽吹き前だったので、それほどでもなかったのですが、成長期の今、その季節の写真を見るたびに、あれもこれも置いてきてしまったと寂しさを感じます。小さな木や苗を植えたものが、時を経ると大きくなるものです。連れてこられなかったハーブや植物がいっぱい。植えた当時に鉛筆の細さしかなかった冬菩提樹も10年が経ち、両手のひらで丸を作って余りがあるくらいの太さになりました。小さい頃から育てたものは愛着がありますね。では、と考えたのは、枝を少しずつ持ってきて挿し木にする方法。輝き広場のある方から教えていただいた、うっかり水やりを忘れても大丈夫な方法。成功率が良いのです。2ヶ月近く経つ頃から、ボトルの側面に白い根が確認できるようになってきました。生命力の強い植物に改めて感激しているさつき晴れのある日でした。ペットボトルで挿し木の方法。ペットボトルを2分の1程度でカットし、上の部分のキャップを取り、ひっくり返して下の部分にすっぽりはめる。上の口の部分を水苔等で穴を塞ぎ、赤玉土、小粒を8分目入れ、そこへ挿し木。下の部分には水が入っていて、うっかり水やりを忘れても湿っています。徳永純子さんでした。ペットボトルを利用したバラの挿し木の写真があります。